今日はですね、とても大切な箇所です。今日の箇所が、そうですね、聖書から言っても私の人生から言ってもこの箇所をちゃんと理解できて習慣化すれば全ての人は変わります。でも個々の一点がわからないとなかなか、聖書を学んでも礼拝出てもこう変わらないで帰っていく礼拝が続く可能性があります。ですからとっても重要な場所であるということをまず最初に述べたいと思います。ローマ人への手紙の12章の1節から、今日は8節までなんですけれども、後ろの方はちょっとね時間がないかもしれませんけれども、とても大切な有名な、ローマ書12章の1節から2節までをまず拝読したいと思います。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。とても有名な箇所ですけれども、パウロがですねこの12章にあたって、長い手紙を書いてですね、私たちはずっと、公開説教で学んできました。こういうわけでっていうのはそういう意味なんですね。1章からこの11章までの中、特に、一言で言うならばユダヤ人であっても異邦人であっても、ただイエス・キリスト様を信じる信仰によって人は救われるんだっていう、この信仰義人の恵みが書いてるんですね。これはどんなに大きな恵みであり、どんなに考えられないような神様の素晴らしい福音であるかということを説明してですね、だから進めます、進めるっていうのはですねものすごく強い言葉なんです。もう懇願するっていうね、もう本当にこの一点だけ分かってねって、じゃないとね、義人でクリスチャン生涯って おしまいじゃないの。イエス様信じたら天国に行く宗教ではないの。聖家といってイエス様に似てきてこの地上において神の国を広げていく使命があるの。本当にそれを体験しなければ、パウロは言ってませんけども、この12章からのクリスチャンの生活って全く分からないよと言ってるんですね。全部が立法になってしまって、こんなことできやせんってなってしまうんです。そうじゃない、この今から私が言いたいところのなすべき礼拝さえ分かれば、これをちゃんと習得すれば、これができれば礼拝ってもうむっちゃ楽しくなるっていうか、もうむっちゃワクワクしてくるっていうか、本当に主に出会う礼拝になっていきますよという、挨拶なんですね。このなすべき礼拝って書いてますけども、なすべきっていうのはですね、口語訳聖書ではあなた方のなすべき霊的礼拝ですって書いてるんですね。なすべき、これは言語で読んでいくとですね、論理的なとかですね、筋の通ったとかですね、当然のという意味があるんです。ですからパウロはですね、こういうわけで今までずっと語ってきましたけれども、この神様がですね一人子を賜うほどに私たちを愛してくださって、そして十字架にかかってくださって罪を許してくださった、信じるだけで罪が許される神のことをしてくださった、そういうことを論理的に考えてくるとね、じゃあ私たちにふさわしい応答って何なのか、礼拝って出てもいい出なくてもいいとかね、礼拝寝てってもいいとかね、いやそれ違うでしょうと。本当にこの主が蘇って王の主の主として生きておられるんであるならば、もう私たちは最高の形でね、分かりやすく言うならば人生を丸ごと完璧に捧げなさい、献身しなさいって言ってるんです。献身って当然でしょう。でも中にはですね、献身したら牧師になるんでしょって思いますけど、そういう意味を言ってるんではないんです。すべて一度人生全部神様に委ねて捧げるっていうことは当然の応答でしょうと言ってるんですね。ですから霊的な礼拝って何かこう威厳で祈るとかね、わーっと大きい声でなんか霊的な雰囲気を作る礼拝という 意味ではないんです。もちろん賛美歌にするか聖歌にするかワーシップにするか礼拝の長さをどんだけにするか礼拝メッセージは誰がするかという形式的なことを言ってるわけでもないんです。その本質なんですね。本当にこのなすべき私たちが礼拝というのは、まあパウロがローマ書からずっとその信仰義人を教理でこうロジックですね、論理的に筋が通って語ってきているように、あなた方もですね、筋を通して考えてみれば一番神様が受け入れ喜ぶ礼拝は何かっていうことはわかるでしょ。だから霊的ななすべき礼拝を捧げなさいって続いていくわけですね。この神の憐れみっていうのもまさしくそうなんですね。信仰義人っていうのは全部憐れみですから、この中でね、今日ね、皆さんね、イエス様信じるってね、伝道すればするほど分かりません、奇跡だと思いません？もう福音を語ってもですね、そんなんいらんとかね、もういっぱいみんなね、価値観を持ってるわけですよ。いろんな宗教を持っている、いろんな考え方を持っている、主はあなたを愛してますよ、イエス・キリストだけが救い主ですよと言ってもね、簡単に信じる人なんていないですよ。でも皆さんはある面シンプルに信じれてるっていうのは、これすごい憐れみと恵みだと思いません？イエス様を信じれること以上に神様の憐れみってないんです。実はそれも信じてるだけではなくて、この方に従っていけるっていうのは、まあ、奇跡中の奇跡なんですね。まあ、なっちゃんがですね、先週のペンテコステの良いメッセージをしてくださいましたけれども、まあ、打ち合わせしてる時にですね、メッセージの打ち合わせしてる時に、私ね、似てる？似てない？私ね、ちっちゃい時ね、クリスチャン2世だからね、ここに来てね、大人の人たちを見てたの。で、なんで大人の人たち泣いてるの？これは話してましたね。はい、泣いてるんだろうって。なんか本当にこう真剣に触れられてる姿を見たっていうんですね。で、私もそうなんですけれどもね、最初に教会に来た時に触れられてる人もいれば、なんちゃ触れられてない人もいるわけですよ。まあ足を組んでですね、こう本当に携帯を見ながら礼拝する人もいれば、もう真剣に手を挙げて礼拝してる人もいるわけですよ。何が違うんだろうって思いながらね、でも神様がいるんだったら、神様に触れられてる、触れられないと涙なんか流さないよなって、ね、私もなっちゃんと同じ思いが来たんです。神様が分かってる、神様に触れられる礼拝者になりたい、どうせなるんだったらですよ、それが分からなかったら別に教会なんか来る必要なんかないなって思ったんです。皆さんどうですか？皆さんが一番悩んでること当てましょうか。自分を変えたいんですよ。自分の考え方や思いが変わらないから苦しんでるんでしょ。いろんな問題、悩みは人生いっぱいありますよ。そして私はこう思うんだ、自分は正しいのになんでだって思っても変わらないんですよ。自分で自分を変えることができるんであるならば、救い主はいらないんです。教会もいらない。それができないって分かってる。ましてや自分が自分を変えられないんであるならば、身近な家族を、身近な友達を、身近な人間関係を、人を変えることなんてできないんだけども、できないんだけども、分かってるけれども努力するんですね。まあ一言言ってしまうとかね、もう本当に人間関係を悪くするっていうことの繰り返しなんです。もしここの聖書にあるように、自分を変えていただく、自分を変えていただくのはですね、牧師じゃないですよ。牧師があなたを変えるんでもないし、素晴らしい友達があなたを変えるんではなくて、今も生きている神だけがあなたを愛しているので、本当に変えることができるんです。神様はあなたを作り変えたいんです、キリストのように。だからパウロはこのことを知って、今から言うこのなすべき礼拝が分かれば、あなたの人生はどんどん変えられていくっていうんです。多くの人はですね、まあ教会に恵まれに来ます、いい話を聞こう、新しい話を聞こう、そして自分の問題を手に握って抱えてきます。そしてそれが見事にですね、聖霊に満たされて問題が解決すればですね、次も来ようって思います。でもこのなすべき礼拝を知らないがゆえにですね、握ったまま帰っていくんです。変わらないで帰っていくんです。 そしてだんだん礼拝に失望していくんです。神様もですね、問題を抱えてですね、それを委ねないで捧げないで変えていくってことはできないんです。アルプスの少女のハイジの作家ヨハンナ・スピリかなという方がいらっしゃいますけれども、彼はクリスチャンでですね、アルプスの少女を書いたんです。ハイジの育ての親である、おじいちゃんがですね、こう木で彫刻をするシーンがあって、あの友達のペーターが来るんです。おじいちゃん何やってんの？いや彫刻をしてんだよって。でこれはね、人生あの彫刻と一緒なんだよって。この木をですね、木から素晴らしいその人形が、まあ、生まれてくるんですけれども、それは彫刻家の中にはもうイメージがあるんです。普通の木ではないんです。もうここから掘り出せば綺麗な人形が出てくると思ってるんです。でももし木の場合はですね、彫刻家の手に委ねてますけれども、人間ってね、皆さん、まあ、自我があるのでね、委ねきれないんですよ。聖書の御言葉が真理だと知ってるんですけれども、自分の考えや判断が正しいと思ってるんですね。神様の思いを入れたいんだけども痛い、いやそれは無理でしょう、そんなの嫌だっていう思いが強くなると、木はですね、こうのみを入れたり彫刻刀を入れるとですね、もう任せっきりで削られていくんですけども、人間はですね、嫌だとかね、もうきついとかね、なんでやねんとか言い出すわけですよ。でもな、ペーター、神様にな、全部委ねて任せていかないと人間変わらんのやでっていうことをね、言ったか言ってないか覚えてませんけども、まあ、そういう意味なんです。礼拝を捧げるっていうのは、まあ、イエス様の愛、父なる神様の愛を論理的に考えていくと、ここまで愛してくださった神様はですよ、罪のない一人子イエス様をこの地上に送って、そして丸ごと全部イエス様の生涯を救いのために十字架につけて捧げてくださった。アブラハムがイサクを捧げたことも奇跡ですけれども、一人子を丸ごと全部惜しみなく罪人である神に逆らう私たちに捧げてくださった、こう論理的に考えてほしいんです。でイエス様もですね、嫌だ、なんでやねん、俺は嫌だよって一言も言っていません。惜しみなく私たちの罪を許すために、文句も言わず惜しみなく全部を捧げて、私たちの身代わりに十字架にかかってくださいました。それが文字通り論理的に考えて正しければ、ただ信じただけで救われた私たちはどんな応答が正しいですか。神様に自分自身を全部捧げるっていう礼拝以外ないんじゃないですか。私はですね、能力が高くて頭が良くて素晴らしくてという人間ではありません。そんなものない。お金もなければ地位も力もない。でも福音を知ったときに、じゃあ何が捧げられるかなと思ったときに、あ、全部しかないなと思ったんです。でもその全部がですね、いいものだったらいいんですけども、借金もある、借金も全部、病気もある、病気も全部、汚い心や思いもある、それも全部、とにかくもう全部、全部神様に捧げるしかないんだ。全部捧げて献身したからこそ、まあ、具体的に牧師になるという道も耐えられたし、また毎日の礼拝の中でも一度捧げているもんであるので、捧げるっていうことが難しくないんですね。パウロは論理的に筋を通して考えなさいって。そこでね、私たちがね、来るのはですね、肉なんですね。ですからパウロは具体的に自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいという、すごい具体的なことを言ってるんですね。自分の体っていうのは、この体だけ教会に来て、心はですね、今皆さん何考えてますか？変なこと考えてませんか？なんでこんなことを言うかというと、私最初に礼拝に来た時そうですもんね。教会に来て牧師の話全然入らないんですよ。もう全部いろんなこと考えてるんです。この礼拝の後何食べようかとかね、どこに行こうかとかね、 もう考え方はそんなことばっかししか、要するに思いを捧げるっていうこと、全部捧げる礼拝なんてわからなかったんですから、真理が入るわけがないんです。ですからパウロは自分の体っていうのは、ここで言う聖書で体っていうのは、この肉体だけではなくて心も体も霊も精神も、要するに人格全部という意味なんです。全部をまるっきりすっぽり全部思い切って神様に捧げなさい、生きた神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいって言ってるんですね。皆さん、創世記の4章をちょっと開いていただくとですね、神様が受け入れる喜んでくださる礼拝と喜んで くださらない礼拝っていうことがあるんだっていうことが、よくわかる箇所がありますね。カインとアベルっていう、まあアダムとエヴァが罪を犯して、まあ、人類はですねエデンの園から追放されたんですけれども、まあ、子供ができたわけですね、カイン、そしてアベル。で彼らは農作をしながら、そして羊飼いをしながら生活してたんですけども、三節に時が経った時ですね、まあ、カインは土の実りを主のもとに、捧げ物として持ってきた。これ礼拝のことなんですね。この創造主、本当の神様は私たちに命を与え、作物を与え、恵みを与えてくださるから感謝しようって。で彼らはただ手ぶらで神様の前に出る存在では、神様っていうのはそんな方ではないっていうことはよく分かってたんです。だからそれぞれ自分の良いと思う捧げ物を持って神様の前に出ていったんですね。カインはですね、まあ、作物トマトとか、キュウリとか大根とか、いっぱいね、良いものを持って、これ神様喜んでくれるぞと思って礼拝に行ったんです。でアベルはですね、羊の群れの中から、まあ、肥えたウイゴって書いてますから、まあ本当にこうツヤツヤとした丸々とした、まあ、生まれたばっかしのね、かわいいそのウイゴを、赤ちゃんを本当に神様のもとに捧げて持ってきたんです。両方とも礼拝してるんですね。両方とも神様を受け入れてくれるだろう、神様はもっと私たちを祝福してくださるだろうと思って礼拝に来てるんです。これはどんな宗教でもそうでしょう。神様を喜ばせる、いや神様が満足する礼拝でなければ意味がないっていうのは、これはもう当然だと思いますね。しかし神様はですね、アベルとその捧げ物に目を留められたって書いてるんです。捧げ物に目を留めたって書いてないんですね。っていうのはですね、皆さん神様って野菜必要ですか？いやこの頃ね、肉ばっかし食っててね、ビタミン不足でねっていう神様じゃないですね。いやいや、やっぱりね、わしはな牛肉が好きなんじゃっていう神様でもないですよね。神様にとって捧げ物は実はいらないんです。捧げ物がないと生活していけないという方ではないんです。実は捧げ物って心なんですよ。私たちの心が欲しいんですね。ですから、捧げ物だけではなくてアベルの心、そしてアベルが捧げた子羊、のウイゴですね、肥えたウイゴに目を留められたっていうのは受け入れたってことなんですね。好意を感じたっていうことなんですね。受け入れられたっていうことなんですね。礼拝でとても大切なのは主から受け入れられるかどうかです。ですから賛美の長さとか聖歌は何を、賛美歌は何を歌うかとか、いろいろそれも大切なんですけれども、場所やまたやり方ではなくて、本当に神様が求めている礼拝をしているかどうかが一番大切なんですね。でそれはね、皆さん分かるんです。あ、今日も、まあ、この公の礼拝だけではなくて、毎日私は神に受け入れられてるな、神様から好意を受けてるなっていうのは、これ分かるんです、臨在で。で神様受け入れられない時はですね、まるで神様ってこう鉄板の上にいる方のように感じません？どうせ祈っても答えられないとかいう状態っていうのは、関係があまり良くない時ですね。でカインはですね、受け入れられなかったので激しく怒って顔を伏せて、 伏せたって書いてるんですね。で、主は聞くんです。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。まあ、礼拝には正しい道筋があるんですね。皆さん嫌でしょ、礼拝に来たのに怒りで終わる礼拝って嫌でしょ。すごい問題抱えて握ってきたのに、もっと重い重荷を背負ってこの礼拝堂から出ていくっていうのは嫌でしょ。これはね、カインの礼拝なんです。で、カインの礼拝って何かっていうとですね、私たちには私たちの自我って言いますかね、筋って言いますかね、こだわりがあるんです。きっと農作物の一番良いものを持っていったから神は受け入れるべきだって、時間を割いてあなたのもとに来たんだから俺たちを喜ぶべきだって、これは私たちの筋なんです、自我なんです。まさしくそれを捨てることができたら人生は楽なんです。これをも捨てることができて委ねることができれば人生っていうのは本当に楽になるんですね。でもなかなか、宗教的になるっていうのは会員的になっていくんですね。ですから、立法主義っていうのは10分の1、収入、皆さんね、働いてですね、初給料、例えば12万円もらったとします。10分の1っていくらですか？1万2000円ですよね。俺計算弱いから1200円だってことはないですよね。どちらにしてもですね、この心が神の価値観でない限りはですね、こう思います。いや、私はこう思いました。もったいないって、いや、こんな大金を捧げたらもったいないって、これこの世の考え方なんですけれども、生まれながらの人間はそう思うんです。あ、だったらもうちょっとこう減らしていこうとかね。でも祝福は欲しいし、恵みは欲しいし、いっぱい神様から愛して欲しいっていう、これが人間そのものの自我であり罪なんですね。でもそんな人間を責めるんではなくて、そんな人間を許し受け入れ、必ず変わると信じて、神様惜しみなく一人子を賜い、惜しみなく十字架にかかってくださった、その愛を思えば、本当に変わりたいんだったらね、そこをも含めて神様に委ねる礼拝、自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた、死んだんじゃないよ、今生きてるあなたを丸ごと神様に捧げるっていう礼拝をやっていけば、神があなた変えるよっていうパウロのメッセージなんです。奥山先生っていうね、有名な先生がもう年取ってらっしゃいますけれども、たまたま YouTube でメッセージを聞いてるときですね、私は初めから真の礼拝者、神様が求めている礼と誠を持って礼拝する、全然わからなかった、この、筋の通ったふさわしい礼拝者でもなかった。でもね、毎回礼拝に出ていくたんびに私はそう変えられていったんだっていう証をしていました。本当にそうだと思いますね。私たちどういうふうにすれば神様が喜ぶのか、これはね、ちょっと後で結論の部分になるんですけど、ちょっと皆さんに進めます。簡単な理論ですね。このね、捧げるっていうのは実は秘訣なんですよ。私、大学時代にですね、ワンダーフォーゲルに入ってたんですけども、お金がないので、バイトをしないといけないんですね。バイトをしてお金が貯まったらそのお金で飛んでいくっていうことをやっていました。水泳のバイトをしてた、古くからいる人は何度も聞いてますけれども、かなりね、そこのプールの指導っていうのはオリンピックに出るような選手を出してるところだったんですよ。で、その指導員がね、水村さんってこういうふうに教えてねって、子どもたちに息継ぎを教えてくださいって。で、息継ぎだったらこうやってパッくすでしょ。で、教えられてなかったらですね、空気をいっぱい吸ったら長く早く泳げるじゃないですか。空気をいっぱい吸いなさいっていう練習をさせると思います。でもその指導員が言ったのは、空気を吐かせなさいと。とにかく大きな声を出してパッパッ、肺の中にある空気を全部出させなさいって。半分しか出さなかったら半分しか入ってこないって。全部出せば瞬間的にふって入るって言うんです。これ真理なんですよ。吐き出せば入るんです。恵みをください、恵みをくださいって言いながら、自分の心の中は汚いものでいっぱいだったら、神様ですら良いもので祝福で ましてや聖霊で満たすってことできないんですよ。捧げれば空っぽになりますから、吸わないと死んでしまいますから、吸ってしまうんです。先週なっちゃんが聖霊に満たされなさいって言いました。よく考えてください。聖霊の宮です。聖霊に満たされるってことは、聖霊様が人生をこれからコントロールし、聖霊が導くようになるということなんです。ということは、あなたが人生のどこかで自分の人生を神に明け渡すということをしなかったら、聖霊が入ったらどうですか？喧嘩になりますよ。聖霊様が来たんだけど、あれ？俺運転席じゃないの？そっちに行ったら君ダメになるのに、あなた運転席から離れないから、聖霊様ずっとこう黙って威厳で祈りながら、主よ彼が分かるように祈ってるかもしれません。取りなしてるかもしれません。でももしあなたが、主よ私もう裸で生まれてですね、裸で死んでいくんですから、全部主のものであるのに自分のもののようにわがままに生きてきたことを許してください、そしてこんなもののためにイエス様が死んで良い行いで天国に行くんではなくて、ただイエス様を信じて信頼していく、それだけで御霊に従っていくだけで救われ清められていくんだったら、もう私の人生もう悪いものばっかしですけれども、もうきっぱりと全部主のものです、主に捧げます、主を第一にしますと捧げたらですね、聖霊様が運転席にスッと座って、おお、こういうふうにして人生歩むのか、おお、こういう生き方があるのかと、楽な感動の人生が始まるんです。明け渡すか明け渡さないかっていうのはものすごく鍵なんです。ですから小さな時からね、捧げることや明け渡すことや任せることや委ねるっていうことの訓練、ちょうど水泳選手が吐くことを教えれば吸うことは教えなくていいんです。すごいですね。満たされることや酸素を吸うことを教える必要なんかないんです。吐けばいいんです。徹底的に吐かさせるんです。で、信仰の奥義もパウルはこういうわけで進めますよ。このあなたの体を、心も体も霊も人生すべても神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。これが論理的な筋の通った礼拝なんです。ですからですね、日曜日に来るときにですね、まあ、昔の人もそうですけれども待ち望んだんですね。問題を抱えて礼拝に来ていいんですよ。ありのまま来ていいんですよ。全部渡せればね。でもね、セレブレーション礼拝という意味はどういうことかっていうと、自分の問題をもう全部イエス様に話して解決して、イエス様って生きてるすごいと思って来る礼拝なんです。心を空っぽにして来る礼拝なんです。今日主が 何を私に語るかと期待してくる礼拝なんです。満たされるのは教えなくても満たされるんです。吐き出してきてるから。で、このことをセル教会では1週間のどっかでセルを持ってですね、自分の弱さや足りなさを一緒に祈ってもらって、そして吐き出して、あ、イエス様生きてる、すごい、癒しが行われたり奇跡が行われて、ハレルヤー、この栄光を集まって神様にセレブレートしようっていう礼拝。そうするとね、礼拝ってね、すごい力が来るんです。もしこれを知らなければ、皆さんね、2つの価値観の家にあなたは職場でむちゃくちゃ疲れると思います。家庭で疲れると思います。人生で疲れると思います。皆さん、水泳ね、吐かないでね、こう泳ぎながらね、自分の空気を吐かないで、で吸ってばっかししてたらね、何メートル泳げると思いますか？もうくたくたになるんですよ。吸えるはずなんてないんですよ。クリスチャン生涯も一緒です。神は捧げなさいと言ってるのは満たしたいからなんです。あなたを作り変えたいからなんです。あなたの本質を変えたいからなんです。神であっても捧げない人を作り変えることはできないんです。人生を捧げない人に聖霊の満たしっていうのはありえないんです。いや、もちろん旧約聖書でもあるんですよ。一時的にね、サウロなんかでもそうですけども、 一時的に満たされたり、一時的に賜物が現れたりすることはありますけれども、満たされた人生を歩むことはないんですね。このローマ書の方に戻ってですね、パウロがこれがあなたの霊的な礼拝ですということを言っています。でその後ですね、何て書いてるかっていうと、この世と、調子を、この世に習ってはならないって書いてるんですね。皆さんね、私たちがね、礼拝を通して本質、心やこの内側が変えられないとですね、どうしてもその外の流れ、世の中の、まあ、文化やいろんなもののね、ファッションとか流行とかね、そういうもの弱くなるんです。だから本質が変わってない人ってすぐに外側を飾るでしょ。外側を強く見せたり、外側を美しく見せないとやっていけないんですね。でもパウロは言うんです。この礼拝ができればですね、流されなくなるよって。なんか人は人、私は私、強くなるよって。これをしない限り本当に世に習ってしまうよということを言ってるんですね。で、次はですね、むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさい。心の一心でって今さっき賛美をしましたけれども、これがしたいから私たちはいつも来てるんですよね。まあ、大体ね、苦しむのは自分の筋、こだわりなんですよ。あの人許せんわ、あ、これ正しいわ、いや賛美はこうあるべきだ、メッセージはこうあるべきだ、あ、教会の礼拝ってこうすべきだ、牧師はこうあるべきだ、信徒はこうあるべきだ、日本の政治はこうでないとおかしいって、もしこだわるとですね、これを捨てられないとですね、本当苦しいですよ。絶対変えられないんですから。自分も変えられないし、人も変えられなければ世界を変えることなんてできないんです。でも神にはできるんです。神はあなたを変えることで周りも世界も変えていくんですね。要するにどこが変わるかっていうと、心の一心なんですよ。心が変わらなければ人は変わらないんです。しかし聖書はですね、この難しいところは、心の一心と書いてる心、心が燃やされたって書いてる心、心を開かれたっていう心が、日本語では一言で書いてるんですけども、実はギリシャ語では二つあってね、英語ではマインドっていうところと、ハートっていう意味があるんです。で、こちらは どういう言葉かっていうと、マインドの方なんですね。マインドっていうのは、考え方なんです。思考なんです。私たちの、まあ、考え方を筋の通った論理的な礼拝をしていけば、あなたのそのマインド、まあ、ギリシャ語ではヌースって言うんですけれども、悔い改めなさいというメタノイアも、ヌースを、マインドを変えなさいということなんです。皆さん、考え方が変わらなければ行動変わらないでしょ。例えば宝くじこそ、まあ、楽して儲ける方法だという考え方を持っている人がいたらね、クリスチャンになろうがなりまいが宝くじを買い続けますよ。ああ、でもイエス様こそ本当に幸いの秘訣だと思ったらやめることができるんですけども、考え方を変えない限り行動は変えれないんです。そしてこの考え方は蛇のようにまとわりついて自分を苦しめるんです。ずっともう同じ思いが回って寝れないっていう場合もあるじゃないですか。もうずっと昔からあの考え方が取れないっていうことがあるじゃないですか。福音っていうのは取れないってことを認めればいいんですよ。イエス様、取れません、私のマインドを一新することなんて自分にはできません、でも神にはできる、聖霊様にはできる、いや聖霊様しかできない。で、聖霊様が働く秘訣は何度も言ったように自分を一度捧げることなんです。運転席に聖霊様を迎えない限り、聖霊は必ず真理へと導きます。ですからイエス様がですね、父なる神様が求めている礼拝は、神は霊ですから、神様って霊的な方ですから、霊と真理を持って礼拝しなさい、これが神が求めている礼拝だ。分かるような、分からないようなでしょ。今私たちは礼拝してますけれども、聖書の真理が語られているんです。 でもこの聖書の真理を受け入れようとしたときに、皆さんの考え方、皆さんの価値観とぶつかってくるんです。まあ、ぶつからない人もいますよ。でも多くはぶつかってくるんです。受けるよりが当たるが幸い、そんなことない。宣教に行け、無理。病気になったら祈れ、ちゃう、病院に行く。これ普通の人の考え方、世の価値観です。それか立法的になって、もう私は11献金してるからいいクリスチャン。でも、10分の9は自由に使わしてよ。日曜日を守ってるんだから、月曜日から土曜日ぐらいね、もう好き勝手させてよ。立法的な考えって楽なんです。肉は喜ぶんです。でも福音っていうのは、全部捧げるってことは、いや月曜日から日曜日まで全部主のものでしょう。礼拝でしょう。11献金捧げた残りも主のものでしょう。主の栄光のために使うんでしょう。これが正しい思考なんですね。で、正しい思考があなたの中でチェンジしたときに、その次のハートである心も燃えてくるんですよ。神様が受け入れてくださる思いだから、神様が喜んでくださる考えだから、心が燃えて、そしてまたより真の礼拝者へとなっていくんです。パウロはそのことをよく知ってるんですね。本当に自分であなたは変えられないでしょう。だから真の礼拝者となって、自分を一回限りまるっきり、そして毎回主に全部委ねて礼拝してみたらどうって、主が受け入れられるような賛美をし、主が受け入れられるような態度で礼拝してみたらどう。主はその都度あなたに心の一新、マインド、考え方を変えて、生き方を変えて、そして結局はライフスタイルを変えて、人生を変えてくださるよって。あなたの人生、心から精霊によって燃えてくるよって、ワクワクしてくるよって。今までは問題と感じてた、この人は問題だ、この人に会いたくないと思ってたのに、精霊によって考え方が変わって、チャンス、いやこれ祈っていこう、神様栄光を表してくれるわ、あこれは神様の栄光を表すチャンスだと考えるようになって、それを見ていくっていうんです。だからパウロはロマ書12章以降を本当に体験したいんだったら、この神様が求めている当然の筋の通った礼拝をあなたが知るんではなくて、やってごらんって、それ以外ないよって。でそれが起こるとですね、変えていただくと、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになります。わきまえるっていう言葉はですね、金属がね、例えば皆さんはイエス様を信じただけで神の子という、まあ、金のような神の前に尊い存在になったんですが、まだ鉛とか亜鉛とか、この世の価値観とか、家から伝わった文化とか風習とか、また古いクリスチャンであるならとっても立法的に考えてしまう考え方とか、福音とは違うものをいっぱい持っている、すなわち不純物をみんな持っているんですね。だから聖化されていくんですよ。だから清められていく過程が必要なんですよ。それがいつも真理ではなく、御霊ではない、自分の筋を通して問題を起こしていくんですね。だからこの真の礼拝ができるようになっていくときに、主がこの礼拝の時間っていうのは臨在とですね、主に触れられるときになるんですよ。そして、あそっか、この考え方って日本独特の考え方で聖書的でなかったんだ、あこの思いっていうのは罪だったんだ、あイエス様ごめんなさい、この思いを取ってください、そして聖霊とともに真理の思いが私たちの中に入っていくんですね。ですからこの真の礼拝を続けていく中で純化されていくんです。皆さんね、こういうこと考えたことありますか。僕はね、この賛美チームと話してる時にね、ほーっと思ったんですね。ある教会に行くと礼拝が軽いって言うんです。ある礼拝に行くと重いって言うんです。私もね、全国いろんな教会もあるからよくわかるんです。あ、確かに礼拝軽いな、すごく臨在があるな、生き生きしてるな、いやー暗いわ、いやー励まされない、励まされないわっていう教会もあるんですね。 これ何が違うのかなと思ったらね、何だと思いますか？それはね、皆さんが真の礼拝者の数が多くなればなるほど、教会全体の礼拝は軽くなるんです。これはもう当たり前ですよね。いや神様わからんわって賛美せんわでも腕組みながらですね、今日のメッセージの牧師のメッセージの批判してやろうとかいう人が10人いたらどうですか？重たいですわ、これ重たいですわ。礼拝に来てるのか批判に来てるのかわからない。でもね、まあどんな礼拝スタイルであったとしても、自分を本当に論理的に筋を通して、神様、あ、これ思ったんですよ今朝ね。私たちね、筋を通した礼拝ってね、アベルの礼拝なんですよ。神様はアベルの礼拝を受け入れてくださったでしょ。でも私たち子羊をほふって毎週礼拝に来たらどうなりますか？大変ですよ、ここ血だらけ。どう考えても私たちはイエス・キリストが子羊となって死んだことを信じているものなんですよ。ほんまに罪深いな、ほんまにありがたいな、であるならば本当にイエス様を誇りとし、もうイエス様に感謝だけ。でこの方はよみがえって王の王、主の主、やがての来たるべき方、もう最高の姿勢で最高の賛美を捧げ、最高の心を捧げ、もう神様が受け入れられるように礼拝していくならば、その礼拝者が増えればですね、教会自体の臨在と本当に軽さっていうかね、霊の支配っていうのは明らかになります。きっと癒し解放っていうのも普通に起こると思います。でもこれは論理的ですから、聖霊によってあなたのこの思考がマインドが一新されない限り、これは分からないです。これも賛美チームと話してたんですけどもね、大体ね、いろんな教会に行ってね、クリスチャン2世3世もですね、捧げるとかいう訓練を受けてない子供って大体こうなんです、棒立ち。いや、以前の私もそうでしたよ。賛美って分からないもん、誰にしてるのか、どういう賛美を捧げたら神様が喜ぶなんて分からないからできなかっただけなんですよ。でも礼拝に出続けていく中で、触れられ続けていく中で、論理的に筋の通ったとってもはっきりとした考え方で、このマインドが変えられていくんですね。変えられ燃やされ、変えられ燃やされていくんです。ですから今日のね、礼拝のねメッセージをまとめますとね、こういうふうになるんですね。このね、ですね、図が黒いのと赤いのがあるでしょ。ちょっとまとめて話します。2つの礼拝があるんです。2つの礼拝。1つの礼拝はですね、このふさわしい礼拝じゃない。何度も言いますように、何を賛美使うかとか、誰がメッセージするかということの礼拝じゃないんです。公の礼拝とともに日々の礼拝も一緒です。まず習慣的な礼拝です。それは捧げる礼拝ではなくて受ける礼拝です。恵まれに行く、祝福されに行く、間違いではないんですよ。全て間違いではないんですけれども、心が空っぽにならないで礼拝するっていうやり方は宗教的になります。なぜ宗教的になるかっていうと、神様が働きにくいからなんですよ。宗教的になるとどうなるかっていうと、部分的な献身で満足するようになります。まあ、自分は十一してるから、自分は教会の奉仕してるからいいクリスチャンだろうな。そして自分も人も変わらないっていうことが分かってるんです。結局一生懸命やっても変わらないから、まあ演じるんですね。良い牧師を演じ、良い信徒を演じ、でももう人が見てなかったら、もう本当に生まれ変わってないクリスチャンを演じなければならないです。そしていつも問題を握りしめて変える礼拝になっていくんですね。だからどんどん形式的になるんです。で、未信者が来たらすぐ分かるんです、この礼拝って形式的だなって。これはね、とても簡単だし、すぐになってしまうんです。でもパウロはロマ書の12章までずっと説明して、どんだけ大きな恵みと愛を受けましたか、神様もイエス様もどのぐらいあなたのために捧げていますか、であるならば、考えよう。神が求める当然の礼拝は、あなたの体を生ける聖なる供え物として捧げて 空っぽにして満たされて変えられていく礼拝ですよ。でこれはですね、筋の通った礼拝というかふさわしい礼拝とか、イエス様が求めている真の礼拝者の道なんです。これがもう私はね、教会の鍵だと思います。何人集まるかの基準ではなくて、真の礼拝者が何人いるかによってその教会に命があるかないかが分かってきます。でこの真の礼拝ができるようになった時に感じるのは、あなたのマインド、思考の座が聖霊によって一新され出すんです。考えが変わるんです。考えが変わると当然行動が変わってしまうんです。で行動が変わっていくと、今日は話しませんけれども、この3節から最後のところの賜物が現れる教会になってくるんですね。いやー、予言の賜物なんて使ってる教会、私日本ではあまり見たことないですよ。でも春日伝先生を通して、あ、すごい賜物だなって思いますね。あ、こういう教会ってあるんだって。そういう教会の特徴はですね、賜物を求めてるんじゃないんですよ。真の礼拝者が増えてきたら、正しく賜物が現れて正しく管理できるようになっただけなんです。真の礼拝者がいないのに賜物が出てしまうとですね、大変なことになってしまいます。そしてあなたが、教会が栄光から栄光へと、まあ、作り変えられていく、価値観がどんどん順化していく、神の国の価値観になってくる。ですからセルをしてても楽しいと思いますよ。グループをしててもですね、人間的なことを言う人が少なくなるから、じゃあ祈ろうとかね、神には不可能なことがないので主に頼ろうとかね、じゃあ一緒に主を賛美しようっていう、まあ、小グループになってくるわけですよ。そうするともっと礼拝の人生、奉仕の人生、皆さんね、礼拝奉仕当たってますか？賛美チームだけ？賛美チーム土曜日来て奉仕に当たってるから一生懸命やってるでしょ。でも私たちは今日は聞きに来たんですっていう人は奉仕が当たってないから、昨日ずっとテレビ見てたでしょとか、うるさいですけどね。いや、奉仕が当たってたらやっぱり真剣になりますよ。でもね、聖書はそういうこと言ってないんです。あなたが今日捧げに来るんだったら、これ以上の礼拝奉仕はないって言うんです。賛美とか音響は奉仕の中の奉仕であって、あなたが神様に今日本当に最高の礼拝を捧げに来ました、どうぞ自由に私に語り、自由に取り扱ってください、これが礼拝奉仕なんです。もう神様の出番です。であなたは問題が解決し、信仰が与えられ、心を燃えて帰って世の中でキリストを証ししていくんです。これが礼拝奉仕なんです。あなたは毎週礼拝奉仕に当たってるんです。アーメンですか？いや、修法に書いてないから私はただ受けるだけ。ちゃいます。あなたは礼拝奉仕が毎週当たってるんです。いや、毎日礼拝奉仕が当たってるんです。神様は本当にあなたに触れたいんです。パウロも私もここが分かれば、ここを身につければ、福音の理解、福音って本当に楽だなーって、本当に自分で問題を、悩みを抱えなくていいんだなっていうね、福音、神が働く世界が分かるんです。どうぞこれね、今日ね、何度もね聞き返してください。とっても大切です。とっても大切な箇所です。そしてね、皆さん、こういう教会が主に喜ばれる真の礼拝者の集まりになると宣言しましょう。アメン、アメン。そうすると神様ね、未信者いっぱい送ってくださいますわ。私たちが頑張るんじゃない、主が働くんですから。触れられる礼拝になるんですね。期待しましょう。お祈りしましょう。今家で礼拝されている方もですね、一緒です。家だからだらではダメです。でも本当に主に喜ばれる礼拝を捧げているかどうかはいつもチェックしてください。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。本当にただ筋を通して考えると、最高の賛美を、最高の自分を、ありのままの自分を、全部部分的ではなくて、ちょい出しでもなくて、今日も捧げました。ですから主は語ってくださいました。ありがとうございます。どうぞ真の礼拝者の教会となります。新しい歴史が始まります。どうぞ主よ、本当に立法的な考え方、一生懸命10分の1でいいじゃないのという考え方、本当にそれ罪ですから、悔い改めさせてください。全て主のものです。任していきます。 触れてください。皆によって、アメン。アメン。